おはようございます、こんにちは、場合によってはこんばんは。いかいちか第229回目の放送がですね、たった今始まりましたが、本日は西暦で言いますと2025年の6月、今日はですね、何日でしたっけ、16日でしたっけ。そうですね、6月16日、つまり6月は30日ありますけれども、16日ということは後半に差し掛かったというわけですね。15日までが前半、16日から13日までが、30日までが後半というわけですけど、6月16日、今日は月曜日ですけど、2回しか第何回って言いましたっけ、9回でしたっけ、そう、の放送はですね、ここからお送りします。という、そのここというのはどこかと言いますと、所在地、住所で言うとですね、千葉県市川市、八幡5丁目って書いてましたね。さっきちょっと確認したところ八幡5丁目、そしてここはどこかというとですね、八幡東公園という、公園の名前がついている公園なんですが、私ですね、今その公園にいます。で、時刻がですね、お昼前、正午より少し前なんですが、実はですね、本日、河野台ですかね、河野台の方にちょっといまして、朝で、そこからですね、走って、河野台からですね、河野台のその、和洋女子大学と千葉商科大学の間の通り、通称松戸街道ってありますけども、そこをですね、下って、下りまして、で、ママ川がちょうどですね、流れているところがあるんですね。まあ、その江戸川から、水がこう引き込まれている、引き込まれているっていうんですかね、ママ川がこうありますけども、そのママ川が、東の方に伸びていくわけですね。諏訪田、菅野、東菅野、八幡というふうに流れていきますけど、そのまま川沿いをずっとですね、ここ八幡、5丁目、八幡東公園まで走ってきたというわけでございます。 5.3 キロぐらいでしたかね、さっきちょっと確認したら、はい、で、ちょっとまだいぶ汗もかきましたので、今私は先ほどまでちょっとベンチに座ってたんですけど、ベンチじゃなくて、ベンチから降りまして、なんていうんですか、まあ、芝生というんでもなく、その草の上に座っております。で、フェンスにもたれかかっています。で、このフェンスが金網なので、金網のフェンスなんでですね、風通しが非常に良くて、爽やかな6月の風をこう、浴びているわけでございますけども、この八幡東公園、場所はですね、アーデル通り、東西に伸びるアーデル通りと南北に伸びる コルトンプラザ通り、このですね、交差点がありまして、その交差点のところがちょうど、まあ、ママ川もありますので、ママ川を渡る橋もあります。アーデル通りがママ川をこうクロスしているわけですね。で、コルトンプラザ通りはママ川に沿って走っておりまして、南北に。なので、このアデル通りのですね、東西に走るアデル通りがママ川を渡る橋の名前を屋形橋と言いますが、その字はですね、8という数字に、方角の方、型という字ですね。で、ちょっとこの橋の名前の由来は私はちょっとちゃんとは把握してませんけど、調べてませんけども、私の予想ではですね、この八幡の八ですね、八幡の八と、北方、あるいは本来の地名でいうとボッケ、北方と書いてボッケという名前が本来の町の名前ですけども、この方というのを取って八の方で八幡橋というふうに言うのかなと私は想像してますが、まあ、ともあれその八幡橋のすぐ近くの、八幡東公園というところに今私はいます。で、この公園、まあ、遊具はあまりないんですけども、いわゆる子供が遊べる遊具はなくて、ちょっと高齢者がですね、体をちょっとこうエクササイズできるような、そんな遊具というかマシンというか器具はあるんですが、あとはまあベンチがいくつかあるというぐらいですね。で、黒松が数本、立派な松が立って生えてまして、で、ちょっと先ほど調べたところですね、調べるといっても Google マップのその登録情報、ユーザーの人が勝手に登録してるやつなんですが、かつてここはですね、大きな屋敷があったという、記述が何人かの人が、記述してまして、その屋敷の跡がこのように公園になったというふうに、いうことみたいですね、はい。で、あと私はちょっとまだ確認してないんですけども、詳しい方がいらっしゃいましてですね、アーデル通りの道路沿いっていうのが、そのアーデル通りがあるんですが、アーデル通りからちょっと奥まった方の逆側の壁の塀のところの近くに、生えている黒松があるんですが、その松の根元あたりが削られている跡があると。で、それが何かっていうと、戦争中に、まあ、太平洋戦争の時にですね、その黒松の、まあ、皮をこう削り取って、削って、そこからこう松ヤニという、まあ、樹液が出ますよね。で、松ヤニ油がありますので、その油を取ったと、戦争の時にそれを取った跡があると。で、これが まあ、そこにはGoogle のマップの情報にはそうしか書いてないんですけど、 市川市は結構そういうクロマツのですね、根元とかその幹を削って、そこから樹液を取った跡があると、で戦争の時にそういうふうにやった跡があるということが知られているんですけど、これ何かというと、戦争中にですね、例えば戦闘機を飛ばすわけですね、日本軍が。その戦闘機の、燃料が足りなくなってきているので、その燃料として使うために松屋にまで取ったというですね、そういうエピソードがありまして、そこまでこの追い込まれていたということだったり、もうそうまでして戦う、逆に言うと そんなもう悲惨な状況というか、追い込まれた状況でもう勝ち目なしみたいな状況というものを 今現在にも伝えているという感じですよね。正規のというと変ですけども、人殺しの兵器なので正規のというのもちょっと変ですが、戦闘機の、飛行機の航空機のですね、燃料を松から取るということもしたという話だったということでございます。はい、さて、そんな松もある。ちょっとこの収録が終わったらその松も見てみようかなと思ってますけども、市川市内にはそういう戦争の、傷跡を残しているものがあると。で松はまだ生きていると。その頃兵隊だった人っていうのはほとんどもう今亡くなっていると思いますけれども、亡くなっている人が多いかなと思うんですけども、今年はですね、戦後80年というわけです。例えばその時20歳だった人は今100歳ですからね。はい、戦争を体験してる戦争時代を生きた人っていうのはまだ市川市にも住んでいて、私もですね、先月この異界市会でもお話ししましたけども、紙芝居で考える戦争と平和という、そんなイベントが市川駅の南口で行われたのがありまして、そこで私司会進行をしたんですが、紙芝居でですね、戦争にまつわるその紙芝居2つの演目に加えて、市川市でですね、小学校入る前ぐらいにその戦争終戦を迎えた子供だったですね方が、ご高齢の方になっておられますが、その男性がご自身の戦争体験を語るという、そういうご講演もありましてですね、イベントの中で。それを聞いたのが先月、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですね、5月の仲間だったと思いますけども、はい、そういうことも私、何ですか、個人的に体験もしてますので、私自身は昭和の後半の生まれですけれども、今年昭和100年、そして戦後80年で、長嶋茂雄さんが先日亡くなりましたけれども、長嶋さんもですね、終戦を子供の頃迎えたっていうのをこう記憶しているということでしたけどね。はい、さて、そんな形で、そんな松も生えている八幡東公園、ここは特に何があるってわけじゃないんですけども、何もない贅沢さというかですね、今となればこの市川市でですね、市川市結構実はいろんな公園があるんですけども、この公園私が、たまに訪れるいくつかの公園の中では結構好きな方の公園でですね、今みたいに草の上に座るってことはめったにないんですが、ちょっと今日は一人で河野台からここまで走ってきましたので、疲れを癒すというか、そのためにこう今座ってるという、そんな感じですね。はい、30メートルぐらい離れたベンチには男性が一人座っているところがありますし、あともう一つのベンチのところには、ベビーカーに乗ったお子さんが今そこから立ち上がって軽く歩いたり走ったりしてますけども、あと別のファミリーというか、お母さんとお子さんも自転車で今一組二組かな、やってきているみたいですね。というわけで、私もそろそろこの場を立ち去ろうかなと思います。黒松、この後松でも見て立ち去ろうかなと思いますが、はい、あるいはちょっと、そうですね、そうしましょうかね。はい、すごく涼しい風が、ちょうど私の汗ばんだ肌に、この風が心地いいですね。はい、風が心地いいといえばですね、市川市大浜、この市川市の南の方の東京湾の近くにあるですね、塩浜という地名が町がありますが、ここでマリンブルーの風をこう感じるような体験をですね、私が実際体験したかどうかはあえて言いませんけど、市川塩浜でマリンブルーの風を感じる、そしてレモンのような気持ちになる、レモンのような甘酸っぱいほろ苦い気持ちに、ほろ苦くはないかな、レモンは酸っぱい甘酸っぱいような、気持ちになるという、そういう歌を歌った私が作った歌がありまして、二人のソルトビーチなんていうタイトルのポップソングがあるんで、確か前回のですね、イカイチカは228回目の放送でちょっと小さな音ですけども、その こっそりと録音した音源をこっそり公開してますので、聞いていただければなと思いますし、7月の6日にですね、私が所属するノスタルジー&ルミエールっていう音楽グループが、出演するですね、夏のソナタ2025というイベントでもですね、この、2人のソルトビーチという市川塩浜でマリンブルーの風を感じながらレモンのような気持ちになるっていうですね、ポップソングが演奏されると思いますのでですね、ぜひリスンしてほしいなと思っております。それではイカイチカは第229回目の放送はこの辺で終了したいと思いますけども、私冒頭名前名乗りましたっけ、ノスタルジー鈴木と申しまして、このイカイチカのパーソナリティの一人でして、もう一人のパーソナリティ稲村ジェーンさん、今日もちょっと参加できてないんですが、稲村ジェーンさんとノスタルジー鈴木の二人がですね、この、7月の6日の夏のソナタ2025に出演して、2人ともこうソングをこう歌いますので、ぜひ、来ていただきたいなと思ってます。カムトギャザーと思ってます。それではまたお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。